広島市平和記念式中学生派遣平和への思い深く心に。市では平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日の広島市平和記念式に派遣しています。これは三島の将来を担う若い人たちに戦争の悲惨さや平和の尊さについて再認識した思いを広く伝えられる人になってほしいと願うためです。今年度参加した7人の感想の一部を紹介します。感想の全文は市のホームページで公開しています。南中2年長澤優馬。なぜ人間は戦争をしなければならなかったのでしょうか。その手段として原子爆弾がなぜ使われなければならなかったのでしょうか。平和への誓いの中で、未来を作るのは人間です。互いに理解し合い平和の大切さを伝え合うことができますとあります。僕たちがするべきことを身近な人々と考えていきたいと思います。中里中2年長篠良治。今も残っている原爆ドームを見て、66年前広島に落ちた原子爆弾がどんなに恐ろしいものかを実感することができました。今広島は66年前のことが想像できないくらい平和になったように見えました。このようになったのも原爆が落ちた後、広島の人々が希望を捨てずに生きてきたからです。どんなに苦しいことがあっても立ち上がるという姿勢に感動しました。北中1年飯島優香。平和な未来を作るために今私にできることは平和とは何かを考えることだと思います。そして将来私たちが平和な日本や世界を作るために行動していくことが大切だと思います。将来一緒に未来を作っていく同級生や同じ中学生にもこの2日間でしたような体験をしてもらい、平和についてみんなで考えていけたらいいなと思います。北上中2年鎌野喜一。広島で被爆した人たちの話を聞いて、3月11日の東日本大震災の原発事故を思い出しました。放射能の被害が出て人や農作物に影響したことで、静岡県に住んでいる自分も関係あるんだなと思いました。二度と同じことが起こらないように、そして原子力発電に頼らない世の中になってくれればいいなと思いました。錦田中2年深澤真由香。世界には戦争をしている国がまだまだたくさんあります。また日本でも3月11日の東日本大震災によって起きた原発の事故で苦しんでいる人がたくさんいます。まだまだ平和な世界とは言い難い時代だからこそ、一人一人が戦争や核の怖さについて真剣に考えることが大切だと思います。一日でも早く平和な世界になることを祈って。中里西中2年高橋優斗。日本は唯一原爆を受けた国です。今現在核を持っている国に訴えなければなりません。互いの国と理解を深め合い共に生きていかなければ戦争もいらず核もいらなくなり、人々の大きな苦しみ痛み悲しさもすべてなくなります。そして平和な世界になります。いつかそのような日が来るのを待つのではなく、自分自身が作り出していきたいと思います。山田中3年斉藤隆。戦争を始めるのは人間です。核を使うのも人間です。人間が起こさなければ使わなければ世界中で苦しむ人が減ります。人間には言葉があります。人間には感謝の心があります。人間には思いやりの心があります。そして人間には平和を望む心があるはずです。 私たち今を生きる人たちには、人間の手で作り出した苦しむ人々を助ける義務、過去にした過ちを繰り返してはならない義務があります。以上のお問い合わせは行政課 983-2615 へどうぞ。小中学生環境体験学習、未来に向けてできること。市では環境について考え行動するきっかけづくりに環境教育学習を行っています。その一環として、小学生は三島市環境探偵団、中学生は中学生環境リーダー研修を実施しています。今年度環境探偵団は、身近な自然や自然エネルギーなどいろいろな体験学習を行い、環境リーダー研修では富士山の自然や環境問題について学びました。平成23年度三島市環境探偵団、7月29日、身近な自然を楽しもう。源平川では水生生物観察会を行いました。川に住む小さな生物を観察することで、源平川の水質を調べ、身近にある川の状態や川の水をきれいにするために自分たちができることなどを学びました。8月5日、原生林を歩いてみよう。函南町にある函南原生林の散策を行いました。手つかずの自然の森を見ることで、自然を守ることの大変さを知ることができました。8月12日、新しいエネルギーを知ろう。東伊豆町にある風力発電施設を見学し、風力発電の仕組みなどを学び、今注目の自然エネルギーについて学ぶことができ、団員たちは風力発電施設の大きさに驚きました。またエコクリーンセンターを視察し、ゴミの処理について学びました。8月26日、自然エネルギーを体験しよう。三島市ストップ温暖化推進委員による自然エネルギー、地球温暖化についての講義、ワークショップを行いました。全4回を通して、今の自然環境がどうなっているか、これからの未来に向け地球のために何ができるか、何をすればいいのかを考えることができました。第11回中学生環境リーダー研修、富士山周辺で環境学習。8月9日研修1日目、富士山について知る。最初に富士山本宮浅間大社を見学し、ガイドの人から富士山信仰や富士山に対する習わしについてお話を伺いました。次の国土交通省富士砂防事務所では、富士山の噴火対策、土砂災害対策について学び、長い期間工事を続け、災害に備えていることを知りました。午後は、西湖コウモリ穴に行き、狭い洞窟の中で溶岩ドームや溶岩の流れた跡を見ました。夜は富士山の環境保全活動をしている NPO 法人富士山クラブの人の講演を聞きました。富士山は美しく大変魅力がある山ですが、多くの問題を抱えており、中でもゴミ問題は深刻で、不法投棄された大量のゴミがあること、土の中に何十年も前のゴミがそのままになってしまっていることを知り、心が痛みました。8月10日、研修2日目、富士山での学習登山。富士ビジターセンターで富士山について学んだ後、自然について解説を聞きながら、5合目にある御中道コースを歩きました。実際の富士山はいつも見ている青い富士山とは違い、赤茶色の土や石がたくさんあり、緑も豊かで驚きました。8月11日、研修3日目、朝霧高原での林業体験。 木の伐採は悪いことだと思っていましたが、木を選び伐採することで森に光が入り、他の木や植物が丈夫に育つことを知りました。ノコギリで木を切る作業はとても大変で苦労しましたが、木が倒れた時には大きな達成感がありました。8月22日研修報告環境行動宣言。3日間の研修報告と、これから家庭や地域、学校で取り組むことを環境行動宣言としてまとめ、市長と教育長の前で発表しました。問い合わせ環境政策課983-2647へどうぞ。